藤沢歴史探訪のコーナー、今月は歩いて発見江ノ島道の歴史をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます小沢ゆかりさんです。小沢さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、小沢さんの話でその江ノ島道ってどういった道だったのか、そして私たちが今使っている道に例えるとということで細かくですねご紹介をしていただいてきたんですけれども、今日から江ノ島道をですねたどる旅に出たいと思うんですけれども、さあまず小沢さん、今日そのルートどこからどこまで行きましょう。
はい、今日は藤沢宿を出て一ノ鳥っていうところから石神の渡しっていう、昔はあの境川を渡しがあってそこを渡ったんですけれど、そこまでの道をたどりたいっていうふうに思います。で、藤沢はですね、よく歌川広重の東海道シリーズで藤沢っていう浮世絵があるんですけど、そこにあの鳥居がバンとこう出てて、藤沢駅にも実は北口の方に構内にあるんですが、そこの一ノ鳥とバックに遊行寺が描かれてまして、ちょっとこう江ノ島に似せた形でこれ描いているんですけど、それがあの藤沢宿のシンボルなんですね。だから藤沢宿といえばこの鳥居、藤沢宿にあった鳥居っていうのがとても有名なんですけど、そこから出発していきたいというふうに思います。じゃあ今日は当時のうちの鳥居があった辺りの藤沢橋から出発して境川を渡る石神の渡しまで行きたいと思いますので、はい、では出発しましょう。
はい、ありがとうございます。では出発していきましょう。さあ、初めにご紹介していただけるスポットどこになるんでしょうか。
はい、最初はですね、蔵前通りを通って遊行通りに出る手前にロータリーがあるんですけど、そこにあの道標があるので、この道標からご案内したいと思います。この道標は江戸時代杉山和一という目の見えない針師がいたんですけど、その人が寄進して建てた道標なんですね。で、この道標が実は江ノ島道の道案内になりますので、48基あるんですけれど、今いくつか残っていまして、まず注目してもらいたいスポットとしてこの道標をご案内します。で、杉山和一なんですけど、この人はあの幼い頃に失明して針を学ぶために江戸に出てきて修行するんですけど、ちっともうまくならないっていうことで、それで江ノ島の弁天様に願掛けしにうまくなるようにって行くんですね。で、祈願が終わって帰る途中に石につまずいて、であの竹の筒に入った松葉にこう刺さったっていうことからヒントを得て、管を使った針の術を発明したっていうふうに言われてます。和一はその後あの五代将軍の徳川綱吉の持病を治すほどに出世して、関東一の創建業という位を得たということで、杉山建業というふうに呼ばれるようになりました。で、杉山建業は弁天様にその後出世しましたから、弁天様にすごく感謝したんで、江ノ島詣の人々のために江ノ島道に48基の道標を建てたということです。で、道標には片側に1歳主従、もう片側に2世安楽って書いてあるんですけど、これあの深く野源堀って言って、目の不自由な方でも触って分かるように道しるべになるように深く掘ってあって、江戸時代もですけど現在もですね、私も知り合いで目の不自由な方いるんですけど、本当に杉山建業は有名なので、あの今でも目の不自由な方は杉山建業の偉業を聞いて江ノ島詣に本当に来てるんです。
ただこの道標って言ってもどんなものっていうのはもちろんなんですけれども、その思いっていうのがあったということで、よりそこの江ノ島道ってちょっと特別に感じてきますね。その江ノ島に行く人のために作られた道標なんですけれども、じゃあ道標があると迷わずに、今ねお話ありましたけれども、行けるということで目印になるということで大きな存在だったんだと思うんですけれども、さあ今ご紹介していただいた道標もぜひ皆さん見ていただきたいと思います。さあ小沢さん、次はどんなスポットをご紹介していただけますか。
はい、次は甲信道をご案内します。甲信道、今言った道標、遊行通りのロータリーからすぐ1分もかからないところにあるお堂なんですけれども、明治時代には小泉八雲、ラフカディオハーンですねも訪れたっていう記録が残っているお堂なんです。 でここのご本尊は正面金剛立像とい う, こう手がいっぱい出てるそういう市の指定有形民族文化財の立派なものなんですけど、ご開帳がなんと60年に1回なので、次のご開帳が2040年です。なのでちょっと私も見たことないですし、当分ちょっとお耳にできませんけど、はい、お若い方は見れると思います。で、庚申堂の庚申とはですね、中国道教由来の暦で60日に1回庚申の日っていうのがあったんですね。で、その日に体の中にいる三子っていう虫が、人間が普段悪いことをしてると、それを天帝にその日に言いつけちゃうと、言いつけちゃうと天帝がその人の寿命を縮ませちゃうっていう風に言われてたので、それで虫が抜け出せないように見張って集まって湯沸かししたっていう行事なんですね。まあ、飲み会というか60日に1回集まって湯沸かしをするっていう行事が結構盛んに、昭和の方の初めのぐらいまでは結構まだあったんですけど、こう新信仰って言われてたんですけど、それで無病息災でいられたってことを記念して、庚申堂っていうのをだいたい辻とか村境とか三叉路とかそういうところに建てたのが庚申堂なんですけど、でこのお堂の中に1600年代ぐらいのかなり古い庚申堂が集められてて、さっきの庚申堂の中の隅にあるんですよ。でちょっとなかなか何気なく通ってしまうようなところだと思うんですけど、実はちょっと足を止めていただきたいスポットなんです。
小沢さんの話をもっと早く聞きたかったなって個人的には思ったんですけど、レディオ湘南のスタジオがですね、湯行通りにあって庚申堂ってあったんですよ。で、その重要さとかなぜあるかっていうのが全くもって、無知ってね、本当残念になりますけれども、ね、そういった、ね、ことだったんだということを、あの時知ってればもっと見に行ったのになーって思ってしまったんですけれども、なのでね、今知ったということでちょっと湯行通りの方にも足を運ぼうかななんて気持ちに、ね、なっております。さあ、今ご紹介していただいた湯行通りを抜けていって、今度藤沢駅の方に行くということなんですけれども、どうしてこの藤沢駅がここにできたのかっていう、そういった理由ってあるんですか？
そうなんです。江戸時代に栄えていたのは藤沢宿でしたよね。ですから本当はやっぱり宿場の中にある今の市民病院のあたりに鉄道の駅を作る計画があったそうなんですけど、宿場の人たちがもう大反対をして、でそれはそこに駅ができると泊まり客がいなくなるとか、と蒸気機関車の煙で環境が悪くなるとか、あとその火の粉で火事が懸念されるとか、そういうことがあったので、もう大反対があったんで、あそこにはできなかったんですね。それで今の藤沢駅になったのは、あそこは桃畑とか砂山みたいなすごく寂しい人家もないようなところだったので、あそこに駅が作られたっていうわけなんです。明治5年に最初東海道線新橋から横浜まで開通したんですけど、明治20年1887年に神津まで開通した時に藤沢停車場ができたんで、それで今の藤沢駅のところになったという由来があります。はい、
なんかこう今の藤沢駅を思い浮かべても、そういった場所だったっていうのがちょっと不思議に感じるような、寂しい場所では今全然ないですしね。そういったね、こう流れがあったということでご紹介していただきました。そういったのもね、きっと知らなかった方の方が多いんじゃないかなと思います。さあ、そして続いてどこの方向に向かっていくんでしょうか？
はい、藤沢駅まで来ましたので、はい、地下道をくぐってファミリー通りを抜けて石神の方に行きたいと思います。石神はですね、江戸時代まで石神から今の江ノ電の柳小路までのあたりが川袋と呼ばれていて、境川が袋のようにこう蛇行していたんですね。ですから片瀬方面に出るには石神の渡しを渡らないといけなかったんです。で、旅人はその私を利用していたんですけど、で私の付近にはお地蔵様があって、石神の地蔵とか私の地蔵とか、ちょっと位置は変わって、当時はちょっと動かしてるみたいなんですけど、石神の地蔵様が残っていまして、まあ、お地蔵様があるっていうことは、ここに私の地蔵なので私があったっていうことの証になると思いますけど、川袋って言えば知ってる方は知ってますけどね、今は境川の川の形を変えてしまったんですけど、かなりこう袋のように膨らんでいたっていうのところに私がありました。
今その地図をですね、小沢さんが私の目の前に広げてくださっていて、その川袋というのがどんなものだったのかっていうですね、ものを実際に見させていただいてるんですけれども、これが今実際にあったとしたら大変な川の形だなって思いますし、まあ、今あったらと今言いましたけど、昔はあったんだってことで、これはちょっと昔のね、その様子が見られる地図、皆さんにも見ていただきたいですね。
そうですね。でも昔の、まあ、古老というか、方は川袋、柳小路とかあの辺がもう本当に沼地というか足が生えていて、もうっていうのは覚えてらっしゃる方も今でもいらっしゃいますよ。
こういったねものを聞くことによって、今知っているこの様子をですね、私たちは頭の中で比べてみて、あ、昔はそういった景色が広がっていたとか、昔はこんなね私があったんだって思うと、ちょっとやっぱり歴史って面白いし、またねこう今につながっているんだなっていうのを本当に感じられますね。さあ、小沢さん、その石神までというお話がありましたけれども、ということは今日はここで終わりですか？
そうですね、私まで来ましたので、はい、次回は川を渡って片瀬の方に向かいたいというふうに思いますので、はい、今日の案内はこれでおしまいです。
ありがとうございます。もう本当に小沢さんと一緒に歩いてきたかのような気持ちになっておりますね。ぜひ皆さんも今月たっぷりとこの江ノ島道をたどりながら、歴史などもねぜひ知っていただきたいと思います。今月は歩いて発見、江ノ島道の歴史をテーマにお届けしております。今月ご協力いただいておりますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます小沢さんです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。